それではこの朝は、何をするにも神の栄光を表すために、何をするにも神の栄光を表すためにという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回2週前になりますが、私たちはパウロが偶像礼拝を避けなさい、偶像礼拝を避けなさいとコリントの教会の人々に命じるのを見ました。これまで見てきたように、偶像の神は実際には存在しない、ゆえにそれに捧げた肉も普通の肉と何ら変わりがない。けれどもその背後にあって、偽りを持って人々を主から、神様から遠ざける悪霊の存在ゆえに、偶像礼拝をする者はこの悪霊と交わりを持つ者であるとパウロは言ったわけですね。というのも、それは、神様に備えたものを、備え物をする者がそれを食べることで、この祭壇としての神様の臨在、神様が望まれますが、臨在とこの祝福に預かるのと同じであったわけですね。神様を礼拝する者はその神様と交わったわけですけれども、その偶像礼拝をする者は悪霊と交わるものですよとパウロは言いました。神様に備えた、ですから、その私たちにとって、このキリストの、裂かれた、イエス様が裂かれたその体としてのパン、また流された血潮としての杯に預かることで、私たちはそれを受けることで、それ自体がイエス様じゃないですね、それは象徴なわけですが、でもそれを受けることで何をしているかっていうと、この聖なるお方と交わりを共にしているわけですね。イエス様と一つにされているわけですが、そうでありながら同時に悪霊に捧げられたパン、肉と言ってもいいですが、パンとその杯に預かることで悪霊と交わることはできないとパウロは言ったわけですね。同時に両方に行くことはできませんよって。ですからパウロはこの偶像礼拝を避けなさい。けれども偶像礼拝とは何も、そういう偶像の神々がいる神殿や、また私たち言うなら神社とかそういった場所に行って、そこに捧げられたものを食べるとか、そういうことをしないとできないわけではない。その心において私たちが悪をむさぼる、このむさぼりとは、その満たされることがないまでに、その欲しがること、ずっと、欲しがることですけれども、その悪をむさぼるならば、それがそのまま偶像礼拝だって、何をしたかっていう以前の問題で、私たちの心においてそれを欲しがる、でも満たされないわけですよね。満たされないからもっとそれを自分のためにこう集めようとする、それを得ようとするわけですが、そのむさぼりがそのまま偶像礼拝ですよ。そのような心から会員を犯したり、また主を試みたり、つぶやきといったあらゆるその罪の行い、行為が生まれてくるわけですね。でまたそのような心は傲慢である、強情だって、サウルの例、イスラエルの初代のサウルの例をとってこう説明しましたけれども、そのような心というのは傲慢だって、コリントの手紙のテーマでもありますね。また私たちもその共通しているわけですが、傲慢であり強情であるゆえに、神様よりもイエス様よりも自分自身を高くすることで、主の御声に聞き従わなくさせるわけです。その心においてすでにこの方を退けているからですね。いや、この方が何と言うかじゃなくって、私が決めるんだ、善悪の判断。これはもう人類の初めからですね、私が神だという人はほとんどいないんだけれども、私が善悪を判断する。だから神様がおっしゃってることも、私が納得するかどうかで従うか従わないか、つまりでも結局はそれは私が神だということですね。それは高ぶりから来ている、高慢さから来ているわけですけれども、そのようにして主の御声に聞き従わなくさせるのがその心ですね。で、自分自身を神とするならば、そのようにして自分自身を神とするならば、私たちはこのお方、神様も、また他の人も結局は蔑む、蔑み、自分の欲望を満たすために何でもする。 で自分自身をそのようにして偶像の神、神じゃないですよね、私たちは本当の神じゃないわけです。神様によって作られて、そして、たとえ長くって言っても聖書ではもうちょっと長いんですが、私たちは言っても80年、70年でも祝福、80年でもさらに祝福でも言っても150まで私は生きるとか200まで生きるっていう人は、まあ言えたとしても、まあ、まずいないでしょうね。まあまあ、試してください。だけれども、なわけですよね。でもそのようにして私たちは自分自身を偶像の神とし、そしてその奴隷として使える。私自身に使えるわけです。本当は神ではないんですよ、私は。でもその私に私は使えていく。この誠の神ではなくて私自身。それが偶像礼拝だって。でこの自己中心の問題、その偶像礼拝っていうのは要は自己中心だって言ってるわけです。神中心ではなく隣人中心でもない私中心だっていうことを言ってるわけですが、その自己中心の問題、罪の問題から誰が私たちを救うことができるのか。ちなみに私たちは自分で自分を救えない。イエス様そうおっしゃっても自分で救えると思う。髪の毛一本でもね、髪の毛一本じゃないです、髪の毛の数さえも数えることができないわけですよね、私たちはね、黒を白に変えることもできないし、私たちは自分で自分を救うことはできない。じゃあ誰が救うことはできるのか。神の御子、神の救い主、イエス・キリストですね。イエス様だけが私たちをその罪の力、自己中心の力、自分勝手な力から、またその結果としての死と滅びから救うことができる。ですから単に偶像礼拝を避けること、つまり自分中心になること、悪を貪ることを避けようとするだけでは十分ではない。私たち自然に自分中心になるわけで、朝起きた時から。でもそれを避けよう避けようってしているだけでは十分ではないわけですね。むしろ救い主、この私たちを救うことができるイエス様を一心に見つめることで、この方に向かって日々歩まなくてはいけない。今わざと歩まなくてはいけないって言ってますが、これしか道がないっていうことです。でもそれをいやいやではイエス様を見ることはないですから、イエス様、誰でも私についてきたいものは、ね、自分を捨てて自分で自分を救うことをやめて、ね、自分の十字架を負ってあなたは罪人だということを認めて、その上で私に従ってきなさい、自分の意思で私についてきなさい、私があなたを救うものだってイエス様は私たちを招いておられるわけですね。ですからこのお方を一心に見つめて、このお方に向かっていく、この方の御霊の力、ご自身の精霊の力、その助けによって導かれる必要がありますね、私たち。で今日のところは、その内容としてはもちろんその続きであるわけですけれども、8章から偶像に捧げた肉っていうことをずっと見てきているわけですけれども、8章から語られてきたことのまとめということができます。パウロはここでもう一度偶像に捧げた肉について語っていますね。私たちはすでにその肉を食べることが自分に関する限り何ら問題のないことを見ましたですね、それを食べたらそこに毒が入ってるとかそういったことではない。ですからそれを食べること自体には問題はないわけです。パウロはこう言いました。25節、27節のところ。市場に売っている肉は、良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。血とそれに満ちているものは主のものだからです。もしあなた方が信仰のないものに招待されて、行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさい。この信仰のない人っていうのはそうですね、信仰のある人が、いや今日ちょっと朝偶像礼拝してきて、それ の肉ですって出すことはないので、信仰のない人に招かれた時に行ったらそれを食べなさいっていうことですね。いちいちそれこれ偶像に捧げたものですから、そういったことは聞くなと、市場にいてこれは偶像、そういうことは聞かずに、調べることなしに何でも食べなさいと。市場で売っている肉にしても、また信仰を持たない人がその招いてくれて家で出してくれる肉にしても、どちらも食べなさいとパウロは言いました。なぜならそれらは血とそれに満ちているものであり、それは主のものだから、主が作られたもの、主のものであるゆえにそれらは清いんだ。 それ自体に、何度も言います、それ自体が汚れているから、もうちょっとでも触ったらもうそれで自分は汚れたとか、そういう話ではない。旧約聖書にそういったことが出てくるのは、それは宗教的な意味ですね。宗教的な意味、そこに異教の背景があるゆえに、宗教的なその偶像礼拝のあれがあるゆえに、そこに近づくなっていうのを、神様は私たちに対して、私たちを愛するゆえ、守るゆえに、そういう表現をされるわけです。基本的なことですね、という意味において。でパウロがこのように言うのは、仮にそれらの肉が、知らないんですよ、私たち知らないんだけど、仮にそれらの肉が偶像に捧げられたものであったとしても、それを食べるだけでは悪霊と交わることを意味しない。それ捧げられたから、もうそれを食べたら私は悪霊と交わってるんだってことにはならない。ゆえにそれは食べなさい。あえてそれを良心の問題として取り調べることはせずに、主のものとして感謝して食べなさいとパウロは言いました。それによって汚れることはないからですね。ただ28節以降のところ、28節から30節、ただしかし、もし誰かがこれは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、そう知らせた人のために、また両親のために食べてはいけません。私が両親というのは、あなたの両親ではなく他の人の両親です。私の自由が他の人の両親によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしられるわけがあるでしょうか。ただもしそこに、これは偶像に捧げた肉ですと、あなた方に告げる人がいるならば、その告げた人のために、その人のその両親、その人のために食べてはいけないとパウロは言うわけですね。今まで食べていいって言ったんだけれども、誰か、それは、それを告げる人っていうのは基本は信仰者ですね。まあ、これは男性が中心に書かれていますけれども、でも男性であるが私たちに適用するならば、それが男の人であろうが女性であろうが、それは偶像と関係してますよという人がいるならば、その人のために食べてはいけませんって言いました。皆さん、パウロがこのように言うときに、それは律法を定めるようにして、もしそれをあなたが食べるならば罪に定められると、罪を犯すことになる、そういった意味で食べることを禁じているんでしょうか。ね、誰もそこにいなかったら、もう食べてもいいよって今まで言ってたのに、急にそれを誰かが言ったら、もうそれで、もうその肉は急にね、私たちに罰を与えるかのように、立法を定めるように、それをしたらもう罪を犯すからって言って、そういう言い方でしてるんですかね。それを食べるか食べないっていうことがメインで、問題として言ってるんですか。パウロはここで、あなたのその良心、あなたのその心、あなたのその考えのためではなくて、他の人の良心と言いました。つまりそれを告げた人、その人に対する愛の配慮のため、愛の配慮のために、この人につまずきを与えないために、食べることはするな、食べることはしてはいけないとパウロは言ったわけですね。まあ、そのことは 今から見ますけど、前後しますが、23節24節、パウロはこのように語っていますね。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで、他人の利益を心がけなさい。なんか同じような表現、以前にも見ましたね。なんか私も準備してると、あれ以前もなんかこんなこと言ってたな、パウロはって言ってね、それ出てくるわけですが、まあ一応まとめとして聞いてください。すべてのことはしてもいい。英語ではローフォーってありますね。合法的だって。それが、それは、立法に、ね、を破ることであり、その合法的だっていう意味ですね。しても良いんだって。しかし、すべてのことが有益とは限らない。すべてのことはしても良いんです。けれども、すべてのことは徳を高めるとは限らない。誰でも自分の利益を求めないで、他の人の他人の利益を心がけなさい。私たちは皆、信仰者は皆、イエス様の十字架の贖いの技によって奴隷の状態から解放されました。私はまだ奴隷ですという方いますか。いても手を挙げづらいと思いますけれども、何かの奴隷です。 でも気をつけなさいってありますからね。奴隷解放、あなたはこの自由のために、自由を得させるためにこの奴隷の状態から自由にされたんですから、自由にされたんだけど今奴隷だったらダメなわけですね。だから固く立って二度と奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいってガラテヤ書に記されていますけれども、自由を得させるために自由にされた、解放された私たちは今自由なわけですね。でそれはイエス様によって自由にされた、解放されたという意味ですね。ですからそれが自分自身であれ、自分自身であれ、また他の何者であったとしても、私たちはもはやその奴隷として縛られることはない、縛られてはいけない。むしろなぜならば、憐れみ深い主、私たちをご自身の命をもって、命以上にでね、その、まあ、昨日も夜子供たちに、あなたの価値はいくらですか、40ダラーみたいな。で、だんだん上がってきて、100ドルとか言って、いや、100ドルでは買えないだろうって、すぐ奴隷にされちゃうよって言って、プライスレスですよね。それでお金でそうやって買う。ましてや神の子、ね、その価値を測れない、お金でいくらで買うよっていうことは、できないわけですよね。でもこのお方がその命を捧げて買い取ってくださった、憐れみ深い主、恵みに富んだこの神の救い主イエス様の奴隷、奴隷というような言葉はきついですが、この方のしもべとされたわけです。この方のもとにいるならば、恵みによって私たちは導かれる、その奴隷としてではなくてね、なんだけれども、そこから離れるならば、私たちは自分自身でさえも、他のお金にしても何でもそうですね、自分の夢でも何、こうしなくてはいけないって言って、それを第一に神のようにするときに、他の人を押しのける、下げるわけですよね。でも私たちはこの方のしもべだ、恵みのしもべですから、もはや律法が主の恵みの中にある私たちを罪に定めることはない。だから私たちはこれしたらどうなる、罪を犯すことなのか、そういう恐れとか、ね、罪に定められるということで私たちは行動してはいけないわけです。これはしてもいいのか悪いのかって以前も見ましたね。いいのか悪いのかっていうのは、私を中心に考えてるか、そういう、これをしたら他の人をつまずかせるのか、これをしたら神の栄光を表すのか、そういう考えだったら、まだいいんですよ。でも私たちこれはいいんですかどうかって言った時に、自分がしてこれ罪ですかそうでないですかっていうことを気にしてるわけですよね。そういうことではない。私たちはもはや律法によって裁かれない、罪に定められることはない、キリストの血によって罪許された私たちが神の裁きを受けて永遠の滅びに至らされることはない。イエス様への信仰によって私たちの罪の負債は、イエス様がご自身の命という代価をもって全てもう払い切ってくださった。私、いやまだちょっと残ってるんじゃないですか、またもう一回返しますね。で許されて、また借金作りましたか、また今度はもうイエス様死んでもらうわけにはいかない、自分で返します、そういうことじゃない。もうイエス様の代価によってもう全部払い切られた。だからちょっと話がずれます。もし私がそれを返そうということで今生きているとしたら、それは傲慢ですよ。神様に、いや神様払ってくれたの感謝なんですが、ちょっと足りなかったか、チップは私が置いておきましたみたいな感じですよ。じゃなくて、もう十分払い切ったから、あなたはもう何もしないよって、ありがとうございますなんだけど、私たちの方で、いやいやチップ足りなかった、ちょっとチープじゃないですかって、もうちょっと何ドルか追加しておきましたみたいな態度で私たちが生きているとするならば、神様に対してとっても失礼なことですね。イエス様では十分ではないって言ってるのと同じです。でもイエス様が払い切ってくださった、でも今言っているように、許されただけでは私たちは罪の生き方へとすぐ戻ってしまう、要は自分勝手に戻ってしまうわけですよね。ですからイエス様はご自分が十字架の死に至るまで、イエス様のうちには自己中心がなかった。私は父から言われたことでないと何もすることができない、ね、父を離れて、そういうイエス様は神様と一つであったゆえに、十字架の死に至るまで父なる神様に完全に従われたお方として、この私の御霊をあなた方に与えますよ、信じる者に私はこの御霊を注ぎますよ、この方だから私が去ってこの御霊があなた方に与えられることは、そうあなた方にとって素晴らしいことなんだ。でもそれを私たちがミスして、イエス様がここにいてくれたら何とかだって言ってたとしたら、私たちはミスしてる。 イエス様の言葉を無視してるか、自分でまあ、勝手に言ってるだけのことですよね。イエス様は御霊があなた方の助け主ですよ。でこれはあなた方にとって良いことですよって。でその御霊を与えてくださったわけですが、この御霊の力、助けによって私たちがイエス様にを知り、イエス様に似たものへと作り変えられ、そしていよいよこのお方によって私たちがイエス様が歩まれたように義の道を進んでいくためですね。そのために御霊が与えられている、信じる者には。ですからそのようにして主の恵みによって救われ、今まさにこのイエス様と共に歩む者はもはや律法には縛られず自由な人だわけです。自由なわけです。皆さん自由ですか？なんかちょっと暗い感じの私が一人でなんか騒いでるような今朝はあれかもしれない。自由ですか皆さん？自由だったらあれですよね、喜びは湧いてきませんか？もう自由なんだ。いやとは言ってもこれしないとあれしないとどうにかなってしまうっていうのは自由じゃないですよ。やるべきことはやってくださいよ。でもその本当に内側によって自由にされていますか？故に全てのことはしてもいいんです。仮に間違ってももうすでにイエス様がね、そのイエス様に向かう心さえまっすぐであれば、間違ったことは失敗はイエス様はもうテイケアしてくださったわけですよね。だから動機は大事なわけですが、でも全てそういう意味には全てはしてもよい、ただ自分にとって益と思えること、また自分の徳を高めることがそのままイコール他の人々にとって益となるかどうか、また他の人の徳を高めるかというとそうとは限らないわけですね。で多くの場合違いますよね。私を優先した時に他の人を下げることが多い。で私たちはそう思うので、どちらも取りたいっていう、その私の益もあれして、であなたの益も考えて一緒に益を得られたらね、徳を高められたっていきたいわけですが、故に私たちはそれが他の人の利益となるか、他者の徳を高めるかという判断基準を持って行動すべきです。なぜなら主ご自身がそのようなお方。もう一度言いますよ。このお方を御霊を受けた。でイエス様がそういうお方なのに、一緒に歩みながら私は全然反対方向に行くっていうのはおかしいわけです。御霊を受けてないか、御霊を無視して自己中心であるかのわけですよね。だ当然私たちはこのお方に似たものと変えられていく。で主は全てにおいて自分の利益を求めず、他者の利益を求めることで私たち罪人に使えるものとなってくださった。ですからもう一度、市場で売られている肉にしても、信仰を持たない人が出してくれた肉にしても、私たちは自分に関する限りそれを食べても汚れることはなく、また罪に定められることはないわけですね。私たちは主にあって自由なものだから。でももしそこにそれは偶像に捧げた肉ですと告げる人があった場合、その忠告にもかかわらず私たちがそれを食べるならどうでしょう。それをその食べるという行為、それはどのようなメッセージをその告げた人に与えますか。以前見たところではそれを食べることで信仰の弱い人々、同じようなその確信ですね、信仰の確信のない人にとっては、あ、それは偶像に捧げたものだから汚れるんじゃないかって、そういう考えがあったわけですよね。で、そういう人々を、つまずかせることになるので、パウロは、気をつけなさいと言いましたね。彼らは自分には確信がないんだけれども、でもそのあなたがその行動を取ることによって、自分は確信はないんですよ。でも疑いながら、あ、じゃあ私もしようかって食べるので、罪を犯すことになるとパウロは言いました。なぜ罪なのか。主への信仰から出ていないものは全て罪だ。罪というとちょっと分かりづらいかもしれません。 主を中心とすること以外は私を中心とすることだっていうことですね。もしあなた自身がそのように告げた人だとしたらどうでしょう。あ、これは偶像に捧げた肉ですよって言って告げました。でも私が、牧師が、ああ大丈夫ですよって食べましたね。で 食べましたと、ね、でそのことを皆さんはどう思います？それを私がそれを告げてくださった あなたに対する愛の行為だと思います？ ありがとうございますって言って全然気にせずにそのまま食べちゃいましたと、どう思いますか？愛の行為だと見ますか？それともその人は、あなたのことを、無視した、ね、あなたはね、先生は私のことを無視した、ね、つまり自分のしたいことをしたと思うでしょうか？当然後者ですよね。愛の行為とは思わない。あ、先生無視した。私の忠告したんだけど、先生がまあ自分のしたいことをしたんだと思うでしょ。で、他人に、他の人にどう思われるかで、私たちが罪に定められたり、自分が感謝して食べるもののために、他の人からそしられる必要はない。他の人は私たちを裁くものではない。罪に定めるものではない。何度も言いますが、私たちは自由とされています。でも、そこで私たちが問わなければならないのは、それは、私の行動が、私のその思いと言ってもいいでしょう。私の行動、自分自身の行動が、神様への愛、また神様の愛される兄弟姉妹、隣人への愛から出ているのかということですね。これ、汚れてないから食べますよって、それで汚れるわけではない。でも、私がそうすることは、神様への、神の栄光を表すためなのか、また神様が愛される隣人、兄弟姉妹への愛から出ているのかということを、私たちは問わなくてはいけない。私がしたいからするとかではないっていうわけです。もしそれが神様への愛、また隣人への愛からでないとするならば、じゃあそれは何を愛するところから出ていますか？もし私たちの行動が神を愛するところ、隣人を愛するところから出ていないとするならば、それは何を愛するところから出ています？自分自身を愛するところですよね。自分自身。つまり自己愛から出るわけです。自分自身を愛するもの。この世の終わりの時には、ね、神を神としない、ね、自分を愛するようになるってパウロはテモテの第二のところで注意をしていますね。で、これはクリスチャンじゃない人たちのことじゃないですよ。クリスチャンじゃない人たちはもうそのように歩んでるっていうのが、その変な意味なしに、それが現実だって。でも、あなたたちの中でもそういうふうになりますよ。神を愛する外側は敬虔のように見える、信心深いように見えるんだけれども、その心の中はグリーディーだって、もう悪をむさぼってね、外側を装ってるんだけど、その心の中では自分の愛で満ちている。そしてそれが自己愛であ あるならば、それは自分を中心とするものであり、つまり偶像礼拝だ。で、そのような自分勝手な心が、じゃあどうなるのか、偶像礼拝って、その心が私たちをイエス様から引き離すわけですよね。そこがポイントです。いや、それでもう私は裁かれてどうにかなるかっていうか、そのような心で歩むとどうなるのか、自分を中心にしていくとどうなるのか、神様から離れるわけです。イエス様から離れるわけです。だからパウロは偶像礼拝を避けなさいよ、ね、自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさいと彼は言った。偶像礼拝により、また自分の利益を求めることで、私たちの心は主から離れるわけです。自分自身をの方に向いてるからですよね。神様中心ではなくなってる。つまりそこに信仰がないわけです。だからイエス様から離れる。で、主が私たちを引き離すんではないんです。そのようにしてね、離すんで、イエス様の方では私たちをしっかりと捉えてくださってる。何をもってしても主から離れることのないように、私たちがいつもこのお方の愛にね、このお方の愛にとどまり続けるように主の方では守っていてくださる。でも、だからといって私たちが自分に与えられたこの自由を、ああもう自由とされてるんだ、じゃあこの自由を私のために使おう、ね、イエス様への信仰愛に生きるんではなくて、自分のために生きよう、自分の利益を求めて生きよう、ね、罪を犯しても許されるし、ね、せっかくこの世で命が与えられてるんだ、自分のしたいようにしようって言って自分重視に生きようとするならば、その自己中心さ、つまりその罪が 他の人をつまずかせるというのはパウロはここで言っています。それだけ、それもそうですし、また何よりも自分自身をつまずかせる、自分自身をイエス様から離れさせる、自己中心でありながら、ね、偶像礼拝者でありながら神様中心、神様を愛し神様を礼拝するっていうのは成り立たない、どちらかなわけです。でも私たちはごまかしたいでしょ。いやそうは言っても神様、日曜日のこの時間は神様で、その後になったら私の時間って言って二重生活をしたいわけです。でも神様を欲しておる、求めておるのは、いや私があなたを救うもの、あなたはこのところに留まりなさいって言って、神様、イエス様はずっと私たちを引き寄せてください。でも私たちの方でもそのお方に向かって走っていくことは大事だ。競技に例えてパウロはそこにイエス様に向かって走りなさいよ。よそ見してたり、もう倒れてあれしてたら、もうね、これをミスしますよ。でイエス様を捉えてくださって、あなたたちはイエス様に向かってきなさいとパウロは言うわけですね。31節、33節。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。命令形が続くと私たちは命令されてるっていうあれですがね、これは愛の表現ですよね。で当然こうあるべきだっていう表現です。パウロはここでこれまで語ってきた食べること飲むことを超えて何をするにもって言ってますね。何をするにも神の栄光を表すためにしなさい。どうですか皆さん、この何をするにも神の栄光を、ね、表すためにしなさいと言われて、皆さんどうですか、どんなリアクションですか。いやいやそうは言ってもってなりませんか。食べること、まず食べること、飲むこと、それにプラスしていくつかなんだけど、何をするにもっていうのはちょっと。でも皆さん、もし私たちが何をするにも神様の栄光を表すためにするならば、当然そこにはそこに向かうんですよ。もう私は忘れてそこに向かっているならば、当然そこには自分のため、自分の栄光のためにすることはなくなる。そこを見てそこを全て神様のためになると、自分のためってなくなるわけでしょ。そのようにして私たちは神様よりも自分を愛するところから守られる。つまり偶像礼拝から守られるんです。私たちは思わない。自分で自分のこと考えて、自分のやりたいこと考えて、それは偶像礼拝とは思わない。でもそう思いながら、ああ神様の御心はとはならないでしょ。で仮にそうなった時には、その例の戦いがあるわけ、葛藤があるわけでしょ。神様って言って知らないふりしよう、読まなかったことにしようみたいな、見心をねって言ってごまかしごまかしで、ああちょっとはいいでしょって言って自分の方を選んでいく。でもそのちょっとちょっとが気づいたらね、ああ日曜日教会に来るのもどうこうって、その外側のことで献金をしてるからまあなんとかって言って、でも実際心はイエス様から離れる。でイエス様から離れると何をしてもエンプティーですよ。でそれを、その虚しさを、ね、植えようとして、ある人は食べ物、ある人はお金、ある人はなんとかなんとかって言ってどんどんやる。で一瞬一瞬の喜びを得ていくんだけれども、それが長続きしない。だからアディクションになっていくわけですよね。でもイエス様だけが私たちを本当の意味で満たすことができるお方で、イエス様はそのようにして守ってくださる。だけではなくって、いよいよ私たちはこのお方に仕えていくことでイエス様の素晴らしさを知り、そして、自分のうちでいよいよイエス様への信仰、信頼の確信が強められていく。でそういう中で、あ、自分のことを選んでいくと、あ、また自分やっちゃったなってなるでしょ。でそれでいいんだとかってじゃないんだけれども、でもそこの気づきが与えられると、はい、イエス様なって戻ってくるでしょう。結局はイエス様に戻って、イエス様がどんどん大きくされていくと、それは決して私たちにとって悪いことではない。でもクリスチャンでと言ってもそこではなくって、どんどんイエス様を分からない、いつまでたってもイエス様を知らない、個人的に愛の交わりがなく、私がどんどん大きくなってくると、ね、私の教会こういうことをやってきた、伝統がなんとかとか、どうでもいいっていうんではないですよ。ヒストリーがどうこうとか、その歴史がどうこうとか、そのイエス様以外のことで キリスト教っていう何か人間の作り出したもので執着すると、そこには命がなくなっていく。裁きの家になってしまう。祈りの家ではなくて、本当に裁きの家に、そうではなくて主に求めていくときに、私たちのうちにはこの方が救い主だっていう確信がいよいよ増し加えられていく。そうするとまたいよいよ私たちはね、与えられていくので、どんどん与えたくなる。これが私たちクリスチャンの歩み。この世はたとえ暗闇であったとしても、してあげたことに対して人から返ってこなくても、イエス様の素晴らしさを知り、イエス様が備えてくださるのに、私たちはそれをあふれるところから他の人々を祝福していくことができるわけですね。パウロは彼自身が何をするにも神の栄光を表すためにしていたゆえに、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないように努めていました。人としてのその権利を放棄するとか、ね、放棄してって言いました、ね、権利を使わずにと言いましたが、その権利を放棄し、自分に与えられた自由を自分のためではない、他の人、人々のために用いるために、人々の奴隷となった。それは実にその彼らの救いのためですよね。ここに書かれてありますが、人々が救われるためだって。彼じゃないですよ、彼はもうすでに救われ、でもこの人々が救われるためだって。そのような歩みはパウロ自身から始まったものですか？パウロが素晴らしい人、パウロがよくできたから、パウロから始まったんですか？違いますよね。彼はもともと大迫害者なわけです。イエス様を求めてなかった。イエス様はもう異端者だって、もうこの彼につくものを皆もう捕らえてね、殺してって、そういうことを考えていた彼でしょう。でも彼はイエス様によって捕らえられた、イエス様によって変えられた。つまりイエス様、このイエス様を見習うところから始まっていったわけです。ですから11章の1節、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。私がキリストを見習っているように、パウロはペテロたちのようにこの地上においてイエス様と共に歩むことはなかったわけですね。そういう意味において彼が、そのイエス様に直接的にイエス様から見習うということはできなかったわけです。もちろん他の人からは、他の弟子たちからはイエス様のことについて聞いていたとは思いますが、でもパウロがここで言う私がキリストを見習っているようにとは、それはイエス様の十字架の道を指しているんではないでしょうかね。イエス様の十字架の道、もちろんイエス様どのように歩まれたってそうですよ、しもべとして仕えられたそうなんだけれども、その頂点に来るのはイエス様の十字架ですよね。十字架の贖いの死。なぜならイエス様こそパウロがこの手紙で語ってきた本当の意味で自由なお方、自由な身でありながら、その自由を自分のためではなく私たち罪人のために用いられたお方。神としての権利を放棄することで、主は私たちの奴隷、罪人の奴隷となり、ご自身の命を捧げて私たちに仕えてくださった。しかもこれ 私の命は取られるんじゃなくて、私が捨てるんだ、私が自分からそれをね、その捨てるんだって、あなた方を救うために。そのようにして十字架の贖いの技、その身代わりの死を主は成し遂げてくださった。パウロはこのお方、この主の体としてのパン、流された血としての杯に預かることで、このイエス様と霊の交わりをいつも持っていた。で、私たちも持つことができるわけですよね。これはただ毎月1回やってる今日じゃないですよ、月第1週目にやってますが、そうやって、あ、これで何か祝福されたじゃなくて、これを通してイエス様と一つなんだ、私はイエス様と一つ、神のこと一つにされてるんだ、ね、それを味わうことはできるし、交わりがもうそこにある、リマインダーでもあるわけですよね。でパウロはそこに生かされていた。そのことを通してイエス様への信仰、またイエス様もご自身の御霊によって彼を日々力強めて、ね、そのようにして彼を強めて生かしていた。ですから彼をして、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいという時に、それは単にパウロはこのように歩んだからそれを真似しましょう、 外側の話ではない。外側もしてくださいよ。でも外側だけの話ではなくって、ね、それは内側のその心のも心ですよね。イエス様にあって強められて、この十字架の道を歩んだ。で、皆さんね、クリスチャンの歩みっていうのは、この十字架の道を進むことでしょ。みんなが十字架にかかって死ねっていうことじゃないですよ。でもその十字架の道を歩むことじゃないですか。イエス様は十字架の道、パウロも苦しみの道を歩んで、ね。で、他の人たちもね、ペテロなんかも逆さ十字架にかけられたとか、いろんな伝承が残ってて、で、歴史の中でも本当にそのリバイバルが起こるときには、人々は本当に信仰によいね、苦しみを受け、こうやったら、ね、今のアメリカっていうか、ここに住む私たち、この時代はそういう苦しみはもはやない。ね、もう全てもうその繁栄祝福を持って人々は救われるし、私たちは苦しむ必要はない、たくさんの人が救われてってなる方がおかしいですよね。聖書を読むならば、むしろこの道に私たちはいるわけです。わかります？ですから、そういった意味において私たちはここに向かう。でもどうですか皆さん、問題はそこに向かえますか？それを皆さん、あなたは自分でできますか？この道を歩んでいくことはできますか？いや、できないっていうよりも、したくないんじゃないです。実際の話。それを願ってますか皆さん。で、なぜしたくないんでしょう。もう、したくないっていう前提でいきますが、したいという方ってね、おられたら、また後で伝えてくださったら一緒に、行きましょう。歩んでいきましょう。でも、したくないでしょ。苦しみたくないわけじゃないですか。ね、なぜですか？私たちはみんな自分の利益を求めるからですよね。自分のことを考えているからです。神の益も他の人の益も自分が犠牲を払わないぐらいだったら、それは やってもいい。ボランティア、その良いことをしている意気ですよね。でもそれが自分の益がなくなって、ただ他の人になるのは嫌だからですよね。みんな自分を愛しているから。故に私たちはイエス様抜きには裁きしかない、滅びしかないわけです。でもそんな私たちを全てご存知で諦めないお方がいる。それがイエス様ですよね。私たちっていうのは私自身が、ああこんな自分がって思うね、イエス様分かった、イエス様って言いながら、でもまだ自分のことを考えて、こんな自分をもう主は諦めずに導いてくださるのは、このお方が救い主だからですよね。私たちは自分のうちに望みが持てなくても、イエス様にあって望みを持つことができる。イエス様こと私たちの救いの望みであり、滅びではなくって、天国において永遠に生きる、永遠に主と共に生きるというこの約束を私たちにくださっている命の君だからです。それが分かるなら、私たちはこの方のため、つまり神の国の王であるイエス様のために生きるようになるんではないですか。本当にそれが分かっているならば、前回の悪霊がイエス様が誰かって分かっているように、イエス様が誰かと思ったら、私は納得しない、でもあなたが王だから従いますってなるでしょ。従わないのはこの方が分かってないかもしれないからですよね。今ちょっと濁しましたが、わかるならば、この方のように生き、この方のために生きるようになる。食べることや飲むことにも限らず、何をするにも神の子供として、またキリストの使節、アンバサダーとして、神の栄光を表すためにするようになる。されていきますね。で、このことは神の国の市民、神の国の市民に与えられた特権です。いやいやではない。本当にこの王の素晴らしさを知ると、私たちはこの王に喜んで仕える。でも知らないと嫌々なんです。なんでこんなリーダーについていかないといけないの、私の方が賢いよって、私たちは傲慢にいくらでもなる。だからイエス様を知る必要があるわけですが、これは特権であり、そのように生きるために主は私たちの必要の一切をご自身が与えてくださる。御子の名によって何でも求めなさい。私がそれを与え、神様は父はそれを与えてくださる。すべては神様から発し、神様によって成り立ち、神様に帰っていくゆえに、神様の栄光のために存在しています。皆さん、あなたはこの主のために生きておられますか？生きようとしておられますか？それとも、いや、自分自身の栄光、私の利益のためにと言って生きようとされますか？ どっちもじゃないですよ。どっちかですよ。私たち罪人さえも選んで、私たちのためにご自身の命を捨ててまでして、罪と滅びからあがなってくださった主に、私たちは持てる限りの信仰を持って、からし種ほどかもしれない持てるだけのその信仰信頼を持って従い行こうでありませんか。そのようにしてイエス様を一歩一歩イエス様と共に歩み従っていくときに、イエス様は私たちを祝福し、いよいよ私たちのうちにご自身を明らかにし、私たちがいやいやではなくて本当に喜びな、大変なんですよ、現実は厳しい、でもそこに、そこにも超える、そこにも打ち勝つ、その喜び、その力を持って私たちを主が導いてくださいますね。このお方を見上げていきましょう。お祈りしましょう。